ヘブル人の手紙10章19節から。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。天の父様、今夕再び集められましてありがとうございます。あなたの御心を御言葉によって知ることができますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしました箇所、また、聖書全体から改めて私たち生徒にとって、どうして集まることが、不可欠だか、そのことを、確かめましょう。第一に、神の民は主によって礼拝に呼び集められた民であるからです。主が礼拝に私たちを召し出されました。ヨハネの福音書の4章23節24節をお読みいたします。ヨハネ4章23、24節です。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。昔から神の民は集まる民でした。主が集めておられたからです。主はイスラエルの民を礼拝を捧げさせるためにエジプトから救い出し、ご自身の山に集められました。また荒野の旅で約束の地を目指す間、礼拝を随所で捧げるために移動式の神殿であります幕屋を出発前に建造させました。約束の地に到着し、そして民は各相続地を得てきましたけども、主は礼拝すべき場所を定めて祭りごとに礼拝を捧げるために集まりを導かれました。やがて主はエルサレムを選び、そこに神殿を建てさせ、そこで集まって礼拝を捧げるように導かれました。そしてキリストはご自身の教会を建てるために十字架の救いを成し遂げ、全世界の各地に教会を築くように命じられました。同じくヨハネ伝の4章21節、イエスは彼女に言われた、女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムのないところであなた方が父を礼拝する時が来ますと言われた通りです。また教会の名、教会は、ヘブル語でも、ギリシャ語でも集まる、民、集められた民を意味していました。 ギリシャ語の教会を表すエクレシアは、特定の目的のために召し出され呼び集められた集会や会衆を意味する言葉です。神様は礼拝するものを各地から召し出して集められたのです。また教会はキリストの体、組織だと言われ、また神の神殿だと言われています。組織である教会において私たちは一人一人各機関としてキリストを頭とする体に結び合わされていきました。結び合わされるためには集まる必要があります。そして神殿においても、そこに生徒たちは築き上げられるようにと聖書は命じています。共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなる。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をキリスト、イエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりますとある通りです。神の民は礼拝に集まるよう呼ばれた、召された民です。だから集まる必要があります。2番目に、集まってこそ私たちは主に仕えることができ、また訓練されて成長できます。エペソ人の手紙の4章の11節12節、エペソ4章11節12節、こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。教会の、この、ここに挙げられました各、立場の伝道者たちは、生徒たちを奉仕者、使徒教会に仕える者として整えることが務めです。奉仕の働きをさせ、こうしてキリストの体を築き上げます。愛の交わりが教会においてなされますが、それは集まってこそ、交わることができます。兄弟たちが一つとなって共に生きる幸いのうちに交わります。交わりなしに愛は実践できません。愛することを学ぶこともできません。また集まってこそ、学びは頭で学ぶことができてもですね、実際奉仕して学ぶものですけども、それは集まってこそ、使い合ってこそ可能となります。学校に、学校の教育も、配信、リモートとなっているクラスが多いですけども、集まらないでは十分に教育効果が上げられないことが、分かっています。またテレワークについても、先んじた欧米では仕事の効率が上がらないから、やはり出かけ、職場に行った方がいいということになっています。学生同士が学びにおいて教え合い、助け合うことこそ学びですし、また授業だけでなく、様々な行事やクラブ活動、交流を通して学ぶ部分も大きかったのです。また実習においては、致命的です。学びにおいて教え合うこと、助け合うことができなくなり、行事、クラブ活動、交流が、なくなった時に教育効果は十分上げられません。同様に、 信仰の訓練と信仰継承は集まってこそ可能です。礼拝は、ただ御言葉を聞くだけでなく、共に集まって仕える奉仕という大切な側面があります。ネットでは互いのことを、そばに感じ、配慮しつつ使い合うことは、かなり限られます。恵みや、教え、知識を受けることがあっても、実践を通して、本物になっていくんです。成熟して受けます。そして、共に奉仕してこそ生きた信仰の知識と感覚と手応えを伝えることができます。成長のために集まることは不可欠です。第三に覚えたいことは、聖書が集まることをやめないで励まし合うようにとはっきりと命じていることです。先ほどヘブル人の手紙の10章を読んだ通りです。教会の礼拝はキリストによって天の聖女に結びついています。私たちはキリストによって罪を清められ神の子供とされました。こうして救いをいただいて神に近づくものとされました。どうやって神に近づくか、ヘブル人の手紙をもう一度確認いたしましょう。10章の20節ですね。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通してとありまして、垂れ幕というのは神殿の入り口のことですけども、ご自分の肉体とは、キリストの体、教会に他なりません。私たちがキリストによって、神に近づくのはキリストの体、教会を通してです。私たちはバプテスマを受けてキリストの体の神殿に結びつけられました。教会を通して私たちは神への、結び、また神への入り口、神への行ける道となって奉仕することができます。集まった人々を導き入れるだけでなく、私たち自身も主のもとに近づきます。そして教会の進む先に、私たちのために取りなしてくださる大祭司キリストがおられます。このキリストによって心が清くされ、邪悪な良心を清められて、清く傷のないものとして私たちは神に近づくことができます。集まってこそ、共に、神に向かうことができ、近づくことができ、キリストの恵みを受けることができます。こうして主に喜ばれる礼拝を捧げることができるのは、キリストの体に結びついてこそです。もちろん遠く離れても霊的に結びつくことができますけども、最善なのは共に集まって捧げる礼拝です。礼拝を通して信仰の希望を口を合わせて告白し明かしします。礼拝において交わり、愛と善行を成長させます。23節にしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。24節に愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。このことは集まってこそ実践できます。25節にはある人たちが集まりをやめる習慣を持ってしまったと記されています。迫害があったり、物理的な状況があったり、 いろんな事情があるでしょう。しかし、困難であっても集まるのをやめないようにというのが聖書の教えです。ですから、礼拝の時にもお話ししましたけれども、集まれるのに、集まりたいのに、集まれなくする事情を作ってしまうのは、教会にふさわしくないと、私は信じております。この、教会の、取るべき一線を守っていきたいのです。教会は、集まるところです。集まりを可能とするところです。こうして集って互いに励まし合おうとヘブル書の牧師は進めます。その日が近づいている。終わりの日はますます困難になります。しかしますます死が近いのです。私たちがこの地上で証しできる期間は限られています。困難だからとやめるのではなく、困難であっても集まることを続けようというのが聖書の教えている教会の姿勢です。困難を、退くところでは成長がありません。困難を乗り越えていくところに成長がありますし、神様の恵みが表されます。またバラバラですと励まし合うことができません。集まり一致することによって私たちは元気をいただいて強くされます。伝道者の書の4章12節を読み出します。伝道者の書4章12節、一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は、簡単には切れない。一人よりも二人よりも三人と、そこに主は深く臨在されて恵みをくださいます。確かに主に従おうとすると言われのない迫害を受けます。今感染に恐れている方たちは周囲から、特に未信者の家族から、教会行くのといぶかられることがあり、それに戦わなくてはなりません。私たちは困難だからこそ集まって救いを確かにし、訓練され完成を目指していきましょう。最後に第二テモテの3章の14節から17節を読みいたします。第二テモテ3章14節から、けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分が誰かから学んだかを知っており、また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく、十分に整えられたものとなるためです。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちが困難だからこそ集まる教会でありますように、困難だからこそ礼拝し、伝道する教会でありますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。